皆さんにちょっとお話ししたいと思います。で、私は中村のり子と言います。実はこの教会の教会員です。こんな私を見て、へえ、クリスチャンなのって思われる方も中にはいらっしゃるかと思います。実はパート先でも私のあだ名はティファールのり子って言いますそういう皆さん、ここは笑ってくださって結構なところですあのボタンを押すとすぐに湧くあのティファールです職場の人からも、あの、のりさんがクリスチャンなのとか、上司からはお前がクリスチャンならイエス様も悲しむだろうとか言われたりしますが、私はこんな私でもクリスチャンなんだよ、だからあなたもクリスチャンになれるんだよって言い返しています。もしクリスチャンの定義があるとしたら、穏やかで優しく、慎ましやかで品があり、決して怒らず怒らず、そういうのがクリスチャンだとしたら、私は決してクリスチャンになることはできなかったと思います。でも私は今胸張って自分でも救われるんだよと言いたいんです。私は高校3年生の時に初めて教会というところに行きました。初めて聞く聖書、初めて聞く賛美、初めて聞くお祈り、すべてが初めてでした。目に見えない神様に向かっている教会員の方々に少しびっくりしましたが、そこには襟を正した凛としたような清さを感じました。私も凛として清く生きていきたいと思いました。そして教会に通い始めました。何もわからない私でしたが、ヨハネの福音書1章12節に、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになったという言葉で、神様を信じていこうと思いクリスチャンになりました。こんな私ですが、今まで本当に神様に守られてきたと思います。私は25年前に離婚しました。私が一番大変な時に、教会の皆さんやここにいる金松ひろ子さんにも支えられました。ひろ子さんは主婦の一番忙しい夕方に、美濃加茂からご飯のおかずを持ってうちに何度も来てくれました。忙しい時間なのにありがとうねって言うと、車の中で歌の練習ができるからって優しく言ってくださり、今でもたくさんのとんかつを持ってきてくださったことを忘れられません。聖書の中にコリント人への手紙第2の5章14節というところに、私たちはキリストの愛に囲まれているという御言葉がありますが、まさに私のこれまでの人生はこの言葉通りでした。でもその喜びを私は本当に感謝し表しているのかしらと思う出来事は、ここにいらっしゃるクワイアの皆さんでした。初めてクワイアの皆さんが礼拝で賛美している姿を見たとき、本当に学ばされました。賛美ってこんな風に体中から喜び、神様を褒めたたえるものだと改めて思いました。今までの私の賛美姿勢にチャレンジを受けましたが、私自身がゴスペルを始めようとかは思ってもみませんでした。ただなんとなく漠然と、孫がいるんですけど、孫がキッズゴスペルに入ったらいいなって思っていましたが、ちょっと身内バカですが、孫はたまにしか来ない礼拝でも上手に賛美を一緒に捧げます。リズム感もいいし、歌もうまいし、そう思ううちに、私は今年の初め頃からゴスペルに入ってほしいなという思いが強くなり、実際に進めてみました。キッズゴスペルの体験をしたりして、孫はやってみたいと言ってくれましたが、現実にはなかなか通う時間もなく現在に至っています。 そんな中、私は孫や息子夫婦にキッズゴスペルを勧めるばかりで、実際に自分はゴスペルの経験もなく、こんなのでいいのかなって思うようになりました。でも自分の姿を見るとき、特に歌がうまいわけでもありません。リズム感もいいわけでもありません。もう皆さんもよくわかるように、こう手拍子しているうちにだんだんずれてきて、なんだかもう本当にどうなってるのかがわからなくなるような、そんな私自身です。そしておまけに英語は全然ダメときています。そう思っているうちに尻込みしてしまい、どうしたものかなと考えていましたが、それでも、思い切ってゴスペルに入ってみようと思いました。まだ始めたばかりで何も分からず、皆さんについていくのがやっとですが、一つの曲を歌えるようになると、なんだか英語が上手くなったような気がしたり、また皆さんと一緒に曲を歌い上げていくという達成感もあって、とても楽しく練習に来させていただいています。これからもよろしくお願いします。最後に、ごめんなさい。最後に一つだけ聖書の箇所をお読みします。これは今の私の気持ちです。詩編103編というところにこんな詩があります。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない。あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。以上です。ありがとうございました。